今日はお腹の痛みの種類を中医学の視点から見ていきます。7種類に分けることができますが、今日はその中で4つ取り上げます。激痛だったり痛みが続く場合は病院へ行かなければなりませんが、痛みの特徴を知ることでなぜ痛むのか見当をつけることができると、食事や生活の工夫で痛みの緩和に役立つかと思います。痛みの性質について説明する前に、中医学では実証と虚証という考え方があります。実証は実るに、証は証拠の証です。虚証は虚しい、虚は虚しいと書いて証は証拠の証です。実証というのは一言で言うならば、体に余計なものがあるということです。つまり取り除かなければならないものがあるということです。それに対して虚症というのは、体に足りないもの、不足しているものがあるということです。一つ目は、寒い痛みと書いて寒痛です。引きつるようなひどい痛みで、痛みが止まりません。痛みが断続的ではなく持続するというのは実証の痛みです。先ほど実証とは体に余計なものがあると話しましたが、ここでの余計なものとは、患者です。寒い者です。患者による痛みの特徴は、突然のひどい痛みです。寒さに当たると痛みが増します。温めると痛みが減少します。尿は透明で量が多いです。患者により腸の動きが鈍くなっているため、下痢または便秘も起こると考えられます。例えば1月や2月にアイスクリームを食べ過ぎたり、キンキンに冷えたビールを飲み過ぎたりして、お腹が急に痛くなったりなどです。そんな時は応急処置としてカイロで温めることをお勧めします。火には食べたものを栄養にする働きの他に、お腹を温める働きがあります。患者によって脾の働きが悪くなります。もし食事が取れるならば、鶏肉の入ったお粥は理にかなっています。鶏肉がお腹を温めて、米は気を補ってくれます。次は熱。熱による痛みです。痛むところに熱感があります。熱による痛みは時折軽く、そして時折重いです。また熱で大腸の津液が少なくなるため便秘になります。涼しいと痛みが軽減します。次は気滞です。気が滞っていると書きます。痛みというよりはお腹が張って苦しいことが多いです。げっぷが出たりおならが出たりします。げっぷやおならはお腹の気が滞っているために起こります。気を巡らせる食事を心がけましょう。もし可能なら運動などをしてストレス発散を心がけたいです。痛む箇所が時間帯や日によって異なります。気が常に動いているからです。4つ目は血を、です。血をとは簡単に言うならば、血の巡りが悪いということです。お腹の真ん中というよりは、お腹の左右が刺すように痛みます。お腹の左右に肝の経絡が通っているんです。おけつによる痛みは実証なため、痛みが持続します。痛むところを撫でたり触ったりすることを拒みます。ちなみに、虚症の痛みは、痛むところを撫でたり触ったりしたいんです。痛む箇所は固定しています。固定する痛みというのは、おけつによる痛みの特徴でもあります。夜に痛みがひどくなります。女性の月経痛などが該当します。最後に、実証の痛みと虚症の痛みについてですが、実証の痛みというのは、 突然の激しい痛みで、痛むところを触ってもらいたくないという特徴があります。それに対して、虚症の痛みというのは、そこまではひどくありませんが、なかなか良くなりません。痛むところを触ったり、撫でたりしてもらうのを好みます。虚症であれば、どこの臓腑の何が不足しているのかを突き止めることが、腹痛の改善につながります。気が不足しているのか、血が不足しているのかなどを考えます。不衛則痛という言葉があります。栄えなければすなわち痛むという意味です。本日は聞いていただいてありがとうございました。クコ夏目でした。